マルコによる福音書での冒頭、突如始まったイエス様の宣教は衝撃を伴い克明に描かれます。イエス様は汚れた霊を追い払い、病人を癒し、神の国が近づいたことを宣言され、福音の始まりを示されました。救いを求めてイエス様のもとへ押し寄せた群衆が次々と絶望した暗い淵から思いもよらない明るみの中へと救い出され、ガリラヤ中に歓喜の渦が湧き、次第に熱狂していく様子が伝わってきます。イエス様の宣教を支えるために召された弟子たちは、ついこの間まで漁師をしていたり徴税人として働いていたりした人たちでした。偉大な働きをされるイエス様の周りを固めるにはいかにも見つからしくはありません。ところが気がつけば、一風変わった神の国の到来を歌う小集団が湖のほとりに形作られて、群衆の熱狂の中心にいたのです。そこに波紋が生じました。この騒ぎは一体何なのか。事態に最初に慌てたのはイエス様ご自身の身内の人たちでした。イエス様のことを取り押さえに来たとまで書かれています。それはあの男は気が変になっていると言われていたからでした。こうした噂を立てたのは、おそらく熱狂していた群衆と一歩距離を置いた人々だったと思われます。つまり自分たちは汚れた霊や病に患わされてはいない、至って健康であることを自称して回る人々です。そういう人にとって悪霊や病を患い苦しんでいる人たちは汚れた存在であり、できれば近寄りたくもない存在であったに違いありません。ところがそんな汚れた人たちの中へイエス様の宣教集団は堂々と入っていかれ、悪霊を追い払ったらも病が癒されたらも言っては、共に歓声を上げ喜びの輪を作っているのです。離れたところからこれまで見たこともない湧き上がった様子や、これまで聞いたこともない盛り上がる声に接し、異質な集団への拒絶反応が生じたのだと思われます。その拒絶を最も露骨に示したのが、噂を聞きつけた律法学者の人たちでした。彼らはイエス様を指して、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているとも言って、抽象の言葉を浴びせてきました。これを聞いたイエス様は、どうしてサタンがサタンを追い出せよう、つまり自分のことをベルゼブルと呼ぶのはとんでもない言いがかりに等しいと反論されることになります。本日の第一日課、創世記の第三章では、神様によって作られた人間が史上初めて罪を犯した直後の様子が描かれていました。アダムとエヴァは蛇にそそのかされて誘惑に屈し、神様から決して食べてはならないと禁じられていた善悪の知識の木から果実をもぎ取って食べてしまいます。その途端、二人は自分たちが裸であることを知り、イチジクの葉で腰を覆い、自分たちも身を隠しました。そこへ慌てたように足音を響かせ、神様が駆けつけてきてこう尋ねられたのです。どこにいるのか。それに対しアダムは、 神様の足音が聞こえ、恐ろしくなって隠れたことを白状します。さらに禁じられていた木の実のことを問い詰められると、アダムは女が木から取ったのだと言い逃れました。そこで神様が今度はエヴァに問いただすと、蛇に騙されたのだと言って、これまた責任転嫁をするのです。ここに人類が最初に犯した罪、いわゆる原罪の様子が描かれているのですが、その本質は人間が神様に作られた被造物として神様に従い応答するのを拒んだことにあります。神様と人間との関係は著しく歪められてしまったのです。確かに蛇は呪われるものとなり、生涯這い回り塵を食らうものとなります。広い意味で言えば、この蛇こそ悪魔的な存在の始まりとして刻まれることとなりました。しかし、すべて蛇のせいにして済ませられることなのでしょうか。あたかも蛇のように悪はどこからともなく忍び寄ってきて、気がつけば私たちのすぐそばに佇み、私たちの欲望を満たすようにそそのかしています。そしてそこに罪が生じます。善悪を本当にご存知なのは神様だけです。ところが私たちはあたかも善悪を知っているかのように振る舞い、人間の思いだけで独善的に判断し、悪を行ってしまいます。戦争を繰り返し自然を破壊してきた人間の傲慢な歴史が示している通りです。悪を行った人間はそれを自分の責任として引き受けることがありません。常に誰かのせいに、世の中のせいに、場合によっては神様のせいにまでして自分だけは守ろうと必死になってしまいます。創世記の物語を見ていると、私たち人間こそがベルゼブ、悪霊の頭であって、悪い思いと悪い思いがあたかも内輪もめをして争っている存在であるかのようにも思えてくるのです。このままでは私たち人間の家は立ち行かず滅びてしまいます。キリスト教が始まったばかりの時代から原福音と呼ばれる箇所が伝えられてきました。それが先ほどの第一日課の最後の部分、創世記3章の15節だと言われています。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。神様が蛇に向かって語られたお前の子孫が悪魔のことを指しており、女の子孫こそイエス様のことを指している。さらに彼はお前の頭を砕きとは、十字架と復活によるイエス様の悪魔に対する勝利、お前は彼のかかとを砕くとは、十字架での受難を表し、すでにここで福音が語られていたとも言われる箇所です。今日の第二日課においてもパウロは喜びにあふれて以下のように語っていました。その一人の方、つまりイエス様は、すべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちが、もはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなんです。 蛇にそそのかされ、肉の思い、つまり悪に服従するばかりで、神様との関係がこじれ損なわれていた私たちが、イエス様の十字架によってその罪を許され、無償で義とされて神様と和解したのです。今に私たちの中に住まい、私たちを悪へと服従させてきたベルゼブルが、イエス様の十字架によって追い払われました。イエス様が私たちの家に押し入って、私たちの内なる暴君であるベルゼブルを縛り上げ、私たちの家を奪い返してくださったのです。私たちは肉の思いへと流されて自分のために生きるのではなく、イエス様のために生きることができるようになりました。神様と和解したからです。あの男は気が変になっていると言われて、イエス様を取り押さえに来たのは他ならぬ身内の人たちでした。まずは身内がイエス様の逮捕に向かって動いていたということに改めて驚きを覚えます。現代においても民族間や国家間の紛争が後を絶ちませんが、家族間においてさえ不和が生じ、やがては敵意に転じていくのを見て悲しむことがあります。親と子は、また夫と妻は本当に分かり合えているのでしょうか。家族の平和ですら微妙なバランスの上に成り立っている。まして民族間や国家間もその一角が崩れればもろとも壊れる危うさの中で関係を保っているのではないでしょうか。それでもイエス様は、人の子らが犯すどんな冒涜の言葉も全て許されるのだとおっしゃって和解へと誘ってくださるのです。和解こそキリストの愛、聖霊の働きです。聖霊が私たちの内なるベルゼブルを、私たちの間に生じるベルゼブルを追い払ってくれるのです。だからこそ聖霊を冒涜する罪を永遠の罪に定め、イエス様は厳しく戒められたのではないでしょうか。和解への導きをないがしろにし拒むところには救いがないからです。あのアダムとエバが禁断の果実を食べて隠れていた時、神様は飛んでやってきました。どこにいるのか。その声に人間は怯えていました。罪を犯したことを責められると恐れたからでしょう。しかしこの箇所に関して口語訳聖書はあえて筑語的に、あなたはどこにいるのかと訳しています。罪を犯したばかりに隠れてしまい見失ってしまった迷える人間を、あなたと呼びかける神様が、あなたはどこにいるのかと大声で探していたのだとすればどうでしょうか。あのルカによる福音書15章で、見失った一匹の羊を見つけ出すまで99匹を残してでも探し出される神様の姿がここにあるのだとすればどうでしょうか。あなたはどこにいるのか。これは罪を犯して逃げ込む私たちを憐れまれた神様が、見失った一人一人に呼びかけてくださっている許しの声なのであり、私たちはその神様からの和解の声を 聞き逃してしまっていたのかもしれません。神様の愛に包まれて教会という新しい家族に迎え入れられた私たちは和解のうちに守られています。だから何も恐れることなく常に和解へと誘ってくださる聖霊の働きに信頼し、神様の愛の声に聞き従っていきたいと思うのです。祈りましょう。憐れみ深く神様、どうか私たちの間にある敵意を取り除いてください。一人一人を和解へと導き、真の平和を与えてくださるように、主の御名によって祈ります。アーメン。